折り込み表面裏面ゴミッションプロジェクト特集号令和7年2025年12月15日発行令和7年4月からプラ一括回収毎週収集を実施しています。分別のご協力ありがとうございます。プラスチック実績比較4月から9月合計令和6年720トン令和7年840トンペットボトル実績比較4月から9月合計令和6年300トン令和7年370トン可燃ごみ実績比較4月から9月合計令和6年16380トン令和7年15650トンワケルンジャーのイラストがあり前年度比でプラスチックは約120トンペットボトルは約70トン増加しているぞ。可燃ごみは約730トンも減少しているそうだ。これもみんなが頑張ってくれているおかげだ、と言っています。収集作業員にインタビューしてみました。問い、4月からの回収作業はどうですか？ A さん、プラスチックとペットボトルの置き場所を収集場所で分けてくれていると、とても回収しやすいです。B さん、回収した収集場所に後から出されたものが残っているとがっかりしますね。C さん、トラックに積むのでペットボトルはキャップとラベルを剥がして潰してあると一度にたくさん回収できます。D さん、お弁当容器に食べ残しが入っているとプラスチックでは回収できないし、カラスに荒らされやすいです。モリリンのイラストがあり、プラスチックとペットボトルで回収している車が違うんだ。収集場所にまだ残っていても、午前8時半以降に出してしまうと、回収されないことがあるから気をつけてね、と言っています。プラスチックリサイクルの仕組み。家庭、消費者。家庭から出るプラスチックを分別して排出。市町村へ。市町村。集めたプラスチックから異物などを取り除き、ベール化、サイコロ状に圧縮、梱包すること。して、容器包装リサイクル協会へ。容器包装リサイクル協会。最小品化のスムーズ化を担当。最小品化製品利用事業者。プラスチックの原料を使い、新たな商品を作成する。販売店へ。販売店。リサイクルされた製品がスーパーなどの店頭で再び販売される。家庭、消費者へ。リサイクル製品の例。パレット。荷物を運搬したり保管するための台。再生樹脂。再びプラスチックの材料として利用される。園芸農業用資材。具体的にはプランターやアザカバーなど。プラ一括回収で出すときの注意点。プラスチックが使われていても回収できません。1。火災の恐れがあるもの。ライター、モバイルバッテリーなど。ライターは空の状態で蛍光灯などの収集日に。モバイルバッテリーなどは絶対に出さないでください。火災の原因となる恐れがあります。環境資源センターでお引き取りしています。2. 電池、電気で動くもの。ハンディファン、リモコンなど。電池、バッテリーを除き、小型家電収集場所へ。3. プラスチックでできていないもの、ゴム、シリコン製のものなど、可燃ゴミへ。4、一辺の長さが30センチメートル以上のもの、衣装ケースなど、30センチメートル以上、50センチメートル未満は可燃ゴミへ、50センチメートル以上は粗大ゴミへ。5、強化プラスチックでできているもの、ラケット、ゴルフクラブなど、ラケット、木製、ファイバー製は可燃ゴミへ、ラケット、金属製は不燃ゴミへ、ゴルフクラブは2、3本程度に束ねて不燃ゴミへ。6、刃物など鋭利なもの、ハサミ、カッターなど、不燃ゴミへ。ストックハウスの利用について、設置場所、本町地区、大道バス停前交差点付近、大根地区、南穴、1020-3、横、南地区、南ヶ丘 5-2-18、鶴巻地区、鶴巻公民館第三駐車場、西地区、旧西公民館跡地、公民館、上、南、北、大根、東、渋沢、堀川。搬入できる日時、いずれも年末年始を除く毎日、午前8時半から午後5時。なお、各公民館は休館日も除く。搬入できる資源物の種類、古紙類、衣類、布類。環境資源センター、長抜き409では、古紙類、衣類、布類の資源物のほか、プラスチック、ペットボトル、缶、瓶、蛍光灯、乾電池、使用済みライター、スプレー缶の搬入ができます。バケルンジャーのイラストがあり、ストックハウスに可燃ゴミと粗大ゴミは出せないぞ。もちろん、布団と毛布は粗大ゴミだ。衣類、布類に混ぜないでほしいんだ、と言っています。事業所、商店、飲食店などの事業活動に伴って出たゴミは、市で収集しません。ストックハウスや収集場所に出さないでください。必見、ゴミの分別動画。ワケルンジャーとゴミ怪人の写真があります。ワケルンジャーが分別の気になるポイントをゴミ怪人への指導を通じて解説するぞ。YouTube ゴミの分別動画へリンクする二次元コードがあります。どう捨てる？迷ってもスマホでさっと見られる。便利な SNS LINE アカウント&アプリ 3R。SNS LINE アカウント、市公式 LINE でゴミの分別方法をキーワード検索できます。市公式 LINE 友達登録へリンクする二次元コードがあります。アプリ 3R 忘れがちなゴミ出しの日や最新情報をお知らせします。通知機能収集日をアプリ通知でお知らせ分別カレンダー。お住まいの地域を設定すれば、分別カレンダーを確認できる。ゴミの出し方検索機能。外国語にも対応。英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語。市ホームページ、ゴミ分別促進アプリ 3R へリンクする二次元コードがあります。非電動式生ゴミ処理機の購入補助。本庁舎や各公民館などに展示しているキエーロ。微生物の力で生ゴミを分解する仕組みとなっており、地球環境に優しく 導入費用が少なめとなっています。市から購入費に対する補助を実施しています。補助内容、購入金額の2分の1、上限7000円。キエロの購入は NPO 法人四十八瀬川自然村岩瀬島で、電話 080-5521-7669。 問い合わせ、環境資源対策課、電話 824401。 メールアドレス k-hydanaw.jp 声の広報肌の12月15日号はこれで終わります。担当は、秦野市録音赤十字法師団でした。